島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日はシーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けします。日本放射線影響学会第60回大会記念サテライトシンポジウム in いわき2017、こちらについてお話を伺っていきます。実は先日いわき市文化センターで開催されました。私はですね、当日司会進行を担当させていただきましたが、本当に多くの市民の皆さん、また双葉郡の皆さん、そして学生の皆さんにもご来場いただきまして、放射線などに関する関心の高さを改めて感じました。今日のこの時間はこのシンポジウムの主催者であります大会実行委員会実行委員長でいわき市医師会会長の長谷川典夫先生にお話を伺います。長谷川先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
早速ですけれども、まずこの日本放射線影響学会第60回大会記念サテライトシンポジウム in いわき2017、こちらを開催することになった経緯はどのようなことだったんでしょうか。
はい、いわき市では、放射線医学研究所をいわき市に誘致する会という会がございまして、はい、それで11万通を超える署名を集めました。はい、そしていわきの内郷支所に、法医研の出張所が、できております。
はい、
でその法医研をいわきに誘致する会と、それから、医師会と病院協議会、はい、そして商工会議所、青年会議所、このような団体が中心となりまして、実はですね、今回この放射線影響学会、それから放射線医学研究所、還暦を迎えるんですね、60周年、
はい、
うん、そういうことでこの放射線影響学会も WHO とか、世界保健機構ですね、はい、それからアンスケアという国連の放射線に関する専門の方々が東京に来て学会に出席されるということで、
はい、
土曜日までということだったので、ぜひじゃあ日曜日いわきに来てもらえないかしらと、うん、そういうことを考えまして、
はい、
いろんな団体で協力して誘致する活動を、うん、お願いしたわけです。そして実現したということでございます。
はい、この日本放射線影響学会第60回大会が、まあ、開催されていたということで、まあ言い方はあれですけど、そのついでにちょっといわきまで足を伸ばしていただけませんかっていう、
そうなんです、
そういうお願いをしていただいて、はい、実際にそれが実現したという、
実現してしまったんです。最初は無理かと思ったんです、私たちも、はい、外国の方をお招きして、はい、どんなおもてなしができるだろうか、そして通訳とかどうしようかとか、いろいろ悩みがございました。
はい、
でもいろいろ考えて、で人にお願いをして、実現することができました。
まあ、いわき市でこういった世界的なシンポジウムが開催されるというのは初めてだというふうにお聞きしましたので、それぞれ皆さんご苦労が 大変あったのではないかなと思います。
はい、そうですね、
はい、そして実際に実現いたしました。今回このシンポジウム2部構成となっていまして、まずは第1部座長に法医研を誘致する会顧問の石井正美先生、そして通訳には九州大学大学院医学研究員の永田隆先生をお迎えしまして、まあ、世界的な視野で専門的な立場から4人の先生方にお話をしていただきました。まあ、あの20分ぐらいずつのこうミニ講演会のような形でしたけれども、本当にあの一人一人とても専門的なお話をしてくださいました。
はい、あのまずはですね、国連、アンスケアと、アンスケアという組織がございますが、はい、その国連の方からマルコム・J・クリックさんという方が来てくださいまして、お話をいただきました。
はい、
それから世界保健機構 WHO といいます、マリア・デル・ロザリオ・ペレスさんと、これ女性の方です、
はい、
アルゼンチンから来た方で、この方にお話をいただいて、それから、内閣府の方からですね、長谷川学さん、
はい、
この方は、原発の爆発が起きて、冷やさなきゃならないと、あの時に、消防庁の方で医師として、消防に関わる方たち、作業に関わる方たちの放射線被曝をどうしたら守れるかと、そういうことで、もう最前線で活躍されていた方です。
はい、
そしてあとは、日本のアンスケアの代表という立場で放射線医学研究所の執行役を務めておいでの若志先生にご講演いただきました。
はい、
で通訳を務めた永田隆先生なんですが、
はい、
この方はいわき市の命の恩人なんです。うん、どういうことかと言いますと、震災が起きて、原発が爆発してと、あの時真っ先にですね、日本医師会で、こうした災害の担当だった石井正美先生と、それからこの永田隆先生が2人で駆けつけてくれました。
はい、
で永田隆先生は、石井先生と一緒にちょうど1年前から、日本医師会としての災害医療の仕組みとして JMAT という組織作りをしておりました。
はい、
でちょうど震災の1年前に石井先生が JMAT 活動の記者会見をしたんですね。3月10日です、1年前の、
はいはい、
本当にちょうど1年前に記者会見をして、それで永田隆先生が JMAT 活動の組織の詳細な、まあ、フォーマット組織作りをして、それがコンピューターの中に入っている状態で、そのコンピューターごと来てくださったんです。そして現場で使うマニュアルとしてはこういうものがあるよとか、会議の開き方はこうした方がいいよ、一から手ほどきを私たちにしてくださいました。
具体的な指揮をその場で取っていただけたということになりますね。
そうなんです、
本当に命の恩人ですね。
はい、そうなんです。
そのような皆様方の講演が行われました。そしてその講演の後に第2部がありまして、4人の先生方の講演を聞いて、実際にご来場いただいた皆さんからその場でご質問をいただきまして、それに基づいて各先生方にお答えいただくという形式で第2部は進められました。
はい、
どのような質問があったのかというと、本当にまあ放射線に関する質問だったと思うんですが、
はいはい、やはりあの国の発表、それから医師会とかそういうところの発表、安全だというふうに発表されてるけども、本当のところはどうなんだと、そういう疑問をお持ちの方はやはり、
い
らっしゃいました。
はい、
その他にあの風評被害、未だ続くこの風評被害をなくすのにはどうしたらいいんでしょうかとか、そういうご質問がございました。
各先生方とても丁寧にお答えいただきました。
はい、
あのこのような世界的なシンポジウムをいわきで開催できたということ、またこれからのことに関しては長谷川先生はどうお考えですか？
はい、あのこれだけのメンバーがですね、いわきに来てくださるということは、まずこれは二度はないかもしれない、非常にもう恵まれた、はい、講演会になったと思います。これからについてはですね、いわき市に放射線医学研究所を誘致する会の方の活動をより広く、そして今出張所がいわき市に、ございますが、その出張所での活動をどんなことをしているのかというのを Facebook などを通じて、皆様に知っていただくような、そんな取り組みを今後してまいりたいと、そういうふうに思っております。
はい、ありがとうございます。本日は日本放射線影響学会第60回大会記念サテライトシンポジウム in いわき2017大会実行委員長でいわき市医師会会長の長谷川則夫先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会 FM ポコ C-WAVE FM いわき FM アイツ北方シティ FM FM モットコム郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りしました。